10月24日からルツ記を私たちは読み始めました。ようやく今日で最後まで読み切ります。次回は しばらくルツさんとマリアさんと比べて、もう一度読み直したいという思いがあるんですけれども、今日はルツ記を読み終えるところで、全体のこのテーマみたいなものをですね、少し一緒に考えながら御言葉に聞いていきたいなと思っております。まず今日の聖書の箇所のを読みましょう。4章の11節。門のところにいたすべての民と長老たちは言った。そうです。私たちは商人です。何の商人かというと、あなたというのはこれはボアズですね。ボアズが男性です。家に迎え入れる婦人、これルツですね。どうか主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるように、ボアズとルツが結婚をしようとしているわけなんですけれども、それが、イスラエルの家を建てたラケルとレア。これ、ラケルとレアというのは、姉妹ですね。ラケルが妹、お姉さんがレアですね。創世記の29章から、登場する姉妹で、ヤコブの、二人の妻、正式な二人の妻ですね。当時は一夫多妻制ですからね。たくさんの子供たちを産んで、後のイスラエル民族、十二部族の、まさに、を築いた、そういう意味で建てた、イスラエルの家を建てたと言われている、そういう女性二人なんですね。で、ここからですね、実は考えられていることは、ボアズにはすでにもう一人妻がいたのではないかという説です。当時は一夫多妻制ですから、で、ルツは二人目の妻じゃないか。で、ラケルとレアの二人のようにしてくださるようにということは、その最初の妻と、そして今度のルツとが、いわばラケルとレアの姉妹のようにして、二人で、そのボアズの家を盛り立てていくことができるように、と、そう言っているんだということですね。そしてまた、あなたがエフラタで、エフラタというのは、このベツレヘムの町があった地域のことですね。そのエフラタ地域全体で富を増し、財産がね、増えて、ベツレヘムで名を挙げられるように、ベツレヘムでもうボアズという名前を知らないぐらい、知らない人がいないぐらい、そういう著名な人物になりますように、と。そして12節。どうか、主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるように。どうやらペレツという人は、とても恵まれた家庭であった、を与えられた人物であったということがわかりますね。そのことはなぜわかるかという下の段の18節に、ペレツの系図は次の通りである。ペレツにはヘツロンが生まれた。ヘツロンにはラムが生まれ、うんぬんですね。おそらくこの、後にダビデが生まれるこの系図っていうのは、もうずっと先も続いていたんでしょうけれども、ペレツの時にすごく繁栄をしたと言いますか。ペレツがこの家系の土台を作った、この繁栄の土台を作った人物であっただろうと考えられています。で、そのペレツのように、ボアズの一家も祝福で満たされますようにと、そう言っているわけですね。どうでしょうか。この言葉というのは、以上の言葉は、どうか何々してくださいますように、どうか何々すれるようにっていうふうに、これお祈りですね。特にこれは祝福を祈っています。神様がこれからの歩み、特に子供たち子孫を祝福してくださるようにと祈っているんです。で、これは11節にありますように、すべての民と長老たち、特に長老の祈りなんですね。当時に、長老の祝福とか、族長の祝福とも言うんですけど、そういうまとまった祝福というのがなされているわけですね。例えばここに出てまいります。ラケルとレアが登場するヤコブ物語、ヤコブの人生の最後のところでは、創世記49章で、族長、長老ヤコブが子供たち、その12人の子供一人一人を祝福すると。いうのが出ています。族長の祝福ですね。そして、50章で亡くなっていくんですね。モーセもそうです。モーセに率いられた出エジプトの物語も、最後、その申命記33章で、モーセの祝福の祈りがあります。 そして34章でモーセが亡くなっていきます。次のヨシア記でもそうですね。モーセの後を継いだヨシアが民に、イスラエルの民に最後に祝福を語っています。ここもボアズたち一家へのですね、長老たちの祝福の祈りなんです。普通であるならばですね、そこで終わっていいはずなんですね。ヤコブ物語も、出エジプトの物語も、ヨシア記もそのようにして長老の祝福の言葉で、祈りで終わって、おります。ところが実際はその後ですね、13節、ボアズはこうしてルツをめとったので、ルツはボアズの妻となり、ボアズは彼女のところに入った。主が身ごもらせたので、ルツは男の子を産んだ。本当にめでたしめでたし、よかったねと、その長老たちの祝福の言葉で、はい、よかったって終わるところなのに、その後に続けられる言葉があるんですね。他のちょっといろんな物語とは少し違っているんです。何が語られているかというと、それが14節、女たちはナオミに言った。主をたたえよ。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルでその子の名が挙げられますように。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する妻7人の息子に勝るあの嫁が、その子を産んだのですから、と。これ、何でしょうか。これは何なのかっていうことなんですね。これ実は最初の言葉に全て言い尽くされております。ナオミに言った。主を讃えよ。これは詩編にたくさん出てくる。主を賛美せよっていう、ハレルヤ、皆様もよく聞いてる答えが、ハレルヤっていうのは主を讃えよ、主を賛美せよっていう。それと同じぐらい詩編にたくさん出てくる、主を讃えよ。これは、バルークヤッハウェイという同じ、バルークヤッハウェイ。主は讃えられよと正確に訳しますとね、バルークヤッハウェイなんです。ハレルヤのヤはヤッハウェイで、ハレルヤッハウェイなんですけど、これはバルークヤッハウェイ、主を、讃えよっていう言葉ですね。これは例えば、そうですね、ちょっと詩編によく出てくるんですが、907ページ、詩編の、開けて、ちょっと見てみましょうか。例えばですね、907ページです。詩編の、72編ですね。詩編72編の一番最後ですね。そこに出てまいります。72編の18節から。主なる神を讃えよ。これがバルーク・ヤッハウェイです。イスラエルの神、ただ一人驚くべき御業を行う方を、栄光に輝く皆を常しえに讃えよ。バルクですね。バラークです。栄光は全地を満たす。アーメン。アーメン。まあ、このようにですね、末尾に、まあ、やっぱ、唱詠のようにね、礼拝の中で唱詠を最後に歌ったりいたしますが、その唱詠のように置かれている言葉なんです。で、この、まあ、賛美、ある意味では賛美歌と言ってもいい、この言葉を、歌っているのがですね、誰かというと、ルツ記の方に戻っていただきまして、第4章の14節、この主を讃えよ、と歌っているのは14節。女たちは、ナオミに言ったと。女たちなんですね。女性たちが、これを女性たちっていうのは、人々、じゃないんですね。もう書いてある。町の人々とかですね。男も女も賛美したとかって聖書に出てきたりしますけれども、女たちってはっきり書いてあるところがとっても面白いなと思います。これ何かっていうとね、合唱なんですよ。コーラスなんです。女性たちが一緒にコーラス。主を讃えよ。主はあなたを見捨てることなく、家を絶やさず責任になる人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルの名でその子の名が挙げられますように、 これだから解説者の中にはこのルツキーっていうのは一つの演劇だったんじゃないかと、ずっとねこう宗教的なこういろんな登場人物が演技をして一つの劇ですね、宗教的な演劇の一つだったんじゃないかと。で最後にこの合唱で終わっていくっていうね、まあ、そうであったかもしれません。まあ、そこまではちょっとわからないんですけれども、少なくとも考えられる、この最初に申しましたルツキ全体のこのテーマとして考えられるのは、最後に女性たちのコーラスで終わっていくんですよね。これ素晴らしい、素敵なことじゃないでしょうか。まさにね、ルツキというのは主人公もルツキのルツは女性ですね。そしてその、もう一人の主人公はナオミさん、これも女性であります。もちろんボアズというね、夫になる人物も活躍いたしますけれども、そしてだけれども最終的にはその女性たちがコーラス、合唱を歌って賛美をしてハレルヤ、主を讃えよう、バルクヤッハウェって言って終わっていくって、なんて素晴らしい。まさにルツキは女性たちの喜びの物語として終わっていくっていうことなんですね。で、そういう視点で実はもう一度ルツキを読み直してみますと、なるほどなと思うところが出てまいります。実は最初のルツキの第一章をもう一度見ていただきますと、ナオミがですね、飢饉になって、ベツレヘムがね、故郷が、そしてモアブという外国に夫と二人の息子と、まあ、移住するわけですよね。でもそこで夫も亡くし、二人の子供さえも男の子も亡くしてしまって、そしてルツというその一人の息子の お連れ合いと一緒に帰ってくるわけですよ。まあ、本当にこれは厳しいですよね。厳しい体験をして、もう、外国から帰ってきた、その、ナオミさんをですね、ベツレヘムの、迎えるわけですね、一章の19節。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。で、ベツレヘムに着いてみると、町中が二人のことでどよめき、そこです。女たちが、ナオミさんではありませんかと声をかけると。つまりこれはナオミさんではないのって言って、こうある意味では取り囲むようにして迎え入れようとしているわけですよね。故郷の、ああ懐かしい、ナオミさんじゃないのって言って、女たち、女性たちがね。するとナオミはこう言うわけです。それに対して20節、ナオミは言った、どうかナオミ心よいなどと呼ばないで、マラ苦いと呼んでください。全能者が私をひどい目に遭わせたのです。出て行くときは満たされていた私を、主はうつろにして帰らせたのです。なぜ心よいナオミなどと呼ぶのですか？主が私を悩ませ、全能者が私を不幸に落とされたのにと。これは、彼女は何を言ってるかというと、つまり、ベツレヘムのその女性たちが迎え入れようとしたときに、なんでナオミなんて呼ぶのって、私はもうノアラ、もう苦い、もう本当に苦しいの、全能者が私を不幸に落とされたんですって言って、つまりこれ何言ってるかって拒否してるんですね。放っておいてってことなんです。私に構わないで、私はもう本当ただあなたたちとは違うわっていうような思いがこう透けて見えるような言葉遣いなんですよ。もうほっといて、私はもう悲しいの、苦しい、ただそれだけ、もうあなたたちと交わろうとか思わないっていう、そういう拒否をした言葉なんですね。で、二章になります。で、二章になって、今度は、ルツがですね、一緒についてきた、その、モアブの国から来た、まあ、異国の女性がね、まあ、いろいろ考えて暮らしていかなきゃいけないというので、落ち穂拾いに出るわけですよね。で、これは前回も、その時も申しましたけれども、その、 ルツがですね、畑に行ってみます。誰か好意を示している方の後ろで落ち棒を拾わせてもらいますと2章の2節で言いますね。ナオミは私の娘を行っておいで。私の娘を行っておいでって、これ、左近清先生が訳しておられる言葉で申しますと、もう好きにすればっていうような意味だというふうに訳されておられるのを見て、なるほどなと思ったところなんです。ナオミがね、私が落ち葉拾いに行きますって言ったら、ルスがね、そしたらナオミは、いや、そんな、ね、一緒に来たね、言葉もわからないような、外国の女性にね、働かせるなら、じゃあ私がやる、私が、あなた行くことないわ、私が働くわっていうふうに言っても良さそうなところなのに、娘を行っておいでっていうのはね、なんか好きに、逆に言えば、なんていうかな、もうやめても、止めても止まらないようだから、もうやってみればって。そして、いかにね、世の中厳しいか。先ほど、このベツレヘムの女性たちを拒否したと同じようにですね、あなたも拒否されますよっていう、異国の女性がこんなところで生きていくのは大変だよと。もともと、ナオミさんはルツにモアブ、もともとのモアブのね、町に、国に帰れって言ってたわけですからね。まあ、冷たい、この、世の中の風に当たったら、もう諦めて帰っていくんじゃないかと、そう思っていたのかもしれません。ところがですよ、ところが、そのルツが出かけていったところが、ボアズの所有する畑で、たまたまっていうか、まさにこれ神様の導きなんですが、そして、たくさんの、落ち棒を拾うことができたわけです。で、424ページに行きまして、2章の17節です。ルツはこうして日が暮れるまで畑で落ち棒を拾い集めた。集めた方を打って、取れた大麦は1エファほどにもなったと。それを背負って町に帰ると、姑は嫁が拾い集めてきたものに目を見張ったとありますよね。もう本当に驚いた。そんなことがあるの？つまり受け入れられたわけですよね。すごいなということを、そのナオミは、そうなの？と。まさか。でも神様がそこに、導いて、そういうふうに、なるんだっていうこと、受け入れられたんだっていうこと。で、それに対して、実は2章の22節です。ナオミは嫁ルツに答えたと。私の娘よ、素晴らしいことですと。いろんな事情を聞いたときにね、素晴らしいことです。あそこで働く女たちと一緒に畑に行けるとは、よその畑で誰かからひどい目に遭わされることもないし、と言って、女たちと一緒に働きに行けたって、女たちに、と一緒に仕事ができる、働ける、そういう言ってますね。そして三章に行きまして、ルツは姑と一緒に暮らしていたが、一節、姑のナオミが言ったと、私の娘、私はあなたが幸せになる落ち着き場先を探してきました。二節、あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主、ボアズは私たちの親戚です。この言い方ですね。なんか、ボアズは私たちの、そのボアズさん、畑の持ち主を、ボアズは私たちの親戚ですと言ってもいいところが、あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主はっていう、ここも女性たちっていうことがとても強調されているということがお分かりになりますでしょうか。そしていろんなことがあって、そして結果的に、4章の今日の箇所に来て13節でボアズは子が結果的にこのルツをめとって、ルツはボアズの妻となり、ボアズがからとルツの間に男の子を産んだと。で、女たちが14節主をたたえようって言っているんですね。どうでしょうか。高らかに女たちが 賛美をするわけですよね。そしてその内容がですね、主を讃えよ、主はあなたを見捨てることなく家を絶やさる責任になる人を今日お与えくださいました。どうかイスラエルその子を投げられますように。その後です。その子はあなたの魂を生き返らせるものとなり、老後の支えとなるでしょう。あなたを愛する嫁、七人の息子にも勝るあの嫁がその子を産んだのです。お嫁さんのルツのことを言ってるんですけれども、ルツのことをこの女性たちは、七人の息子にも勝るって言ってるわけですよね。これすごい、なんていうかな、褒め言葉なんです。当時は男性中心の社会ですよね。そしてそれは後継ぎを産むということ、その男性っていうことが、とても、なんていうのかな、強調されていた時代に、そんな七人の息子がいてもね、この一人の女性、お嫁さん、ルツの方が、もっとすごい価値があるっていう。これは男性より、7人の男性よりも1人の女性の方が素晴らしいんだって言っているんです。これ、言ってることがわかりますでしょうか？画期的なことなんですよね。女性の視点なんです。そしてすごいと思うのはですね、この後読んでいきましょう。16節、ナオミはその血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。近所の婦人たちはナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前をつけ、その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父であると。この子供が生まれて、そしてこの子供がオベドっていう名前がついたんだっていうことなんですが、これ何気なく読み過ごしてしまいますが、このオベドという名前をつけたのは一体誰だったかってことなんです。普通であるならば、その夫のボアズ、あるいは母のルッツですよね。せいぜい、この養ったというふうに16節にありますから、ナオミがつけるそうなものなんでしょうけれども、名前をつけたのは17節、近所の婦人たちは、ナオミに子供が生まれたと言って、その子に名前をつけ、その子をオベドと名付けたんです。つまり、子供に名前をつけたのは近所の婦人たちなんですね。近所の婦人たちなんですよ。これ、名付け親制度と言うんですけども、新約聖書のルカによる福音書第一章の最初のところで、エリザベト、ゼカリア、夫がゼカリア、妻がエリザベト、ありますよね。長い間子供が生まれなかった、マリアの親戚のエリザベトです。その中に生まれた子供が、これ、後のバブテスマのヨハネになる、洗礼者ヨハネになる子供なんですけど、8日目に割礼を施すことになったんです。そしてお祝いに駆けつけた近所や親戚の人たちがですね、この子の名前を何としようかって。で、人々は父親の名前を取ってザカリアと名付けようとしたら、母親のエリザベトが、いいえ、名はヨハネとしなければいけませんって言い出すわけですよね。それで近所の人たちが、おお、そんな、ヨハネなんていう名前は、どこにもないぞっていうことになって、じゃあザカリアに聞いてみようっていう。で、口が聞けなかったザカリアは、この板にですね、この子の名はヨハネっていうふうに字で書くわけですよ。そしてそのことを聞いて、じゃあヨハネさんにしようっていうふうになったっていうのが、洗礼者ヨハネの、生まれだということなんですが、まさに、ここ、ルツキもここでも、生まれた男の子の8日目のおそらく割礼の時に、近所の人々が親戚にお祝いに駆けつけたわけです。そしてそこにはおそらくボアズもルツも、そしてナオミがいたかもしれません。そして、ボアズやルツはもしかしたらナオミさん、あなたが名前つけてってこう言ったかもしれない。で、ナオミは、じゃあ私がつけようと言ってもいいところを、ナオミは、あなた方たちお任せするわって言って、そのお祝いに来た人たちに、名前の命名権って言いますか、名前をつけてって譲ったわけですよね。そしてみんなが相談をして、オベド、このオベドという意味は、奉仕する人とかね、使え人、使える人っていう意味なんです。わかりやすく申しますと、誰に使えるかっていうと、これ、両親、親ですね。だから、親孝行する子っていう意味です。簡単に言えば。つまり、孝行息子となれ、ね、親孝行する子供となって、息子となってほしいっていう意味を、思いを込めて、オベド、孝行する、使える人っていう。名前をつけたんです。日本人のよくある名前で言えば、孝行の孝 隆とかですね、あるいは浩二なんていうのと同じような名前なんですね。大事なことは、かつてね、私のことなんか放っておいで、ベツレヘムの、女性たちがね、迎えようとしたじゃないですか、帰ってきて、傷ついた、いるナオミさんをね。でもナオミさん拒否したわけでしょ。私のことなんか放っておいて、私はもうマラよ、ナオミじゃないわ、マラよって言って、それが、ルツという存在が受け入れられていった。ルツが受け入れられていった。そして、そのルツのための、なんとか安らげる場所を、ナオミさんは考えていった結果、ルツとボアズが結ばれて子供が生まれていくわけですよね。で、そしてその結果、ナオミはまさにそのベツレヘムの女性たちなんです。名前をつけたのもそうなんで、17節、近所の婦人たちなんですね。例えば、洗礼者ヨハネの場合は、あれ、近所の男たちとか、その親戚の人たちなんですよ。だけど、ここでは男たちじゃないんですよ。近所の婦人たち、女性たちが、みんなで名前をつけたってことは、これは、女性たちとの、ベツレヘムの女性たちとの、ナオミとの和解ですね。和解、一緒に合唱に加わったってことでも言ってもいいかもしれません。この子供の誕生を一緒に祝ってくれたんですよ、女の子人たちがね。だからそれを嬉しく思って、ようやくなんていうかな、ナオミさんは一緒に笑うことができたんです。そして、あなたたちに名前つけてっていうふうに、まさにこれ和解の時なんですよね。どうでしょうか、言い方を変えるならば、これ一緒に女性たちの賛美に加わってるわけですよね。一緒に賛美に加わったコーラスですよ。まさに賛美する、神様を、最初のところでは全能者が私をひどい目に遭わせたとかね、全能者が私を不幸に落とされたっていうふうに神様を恨んでいた、そのナオミがこのところは、この主を讃えようっていうこのコーラスですよね。主を讃えよう。その賛美の歌に一緒に、女性たちと一緒に加わって、またその賛美の声を、歌をね、こう全身で浴びながら、和解をして、私自身も、ナオミ自身も主を賛美せよ、讃えよう。るものへと一緒になってコーラスをしているんだっていうこと。これ素晴らしいことなんじゃないか。だからナオミの復活と言ってもいいかもしれません。ナオミの再生と言ってもいいかもしれません。また再び主を賛美するものへと変えられていったんだって。で、このオベドが、この後エッサイを産むわけですよね。17節です。その子をオベドと名付けた。オベドはエッサイの父、エッサイはダビデの父なんだと。で、その系図がペレツからずっとこの後書かれてまいります。どうでしょうか。一昨日初夏礼拝があったんです。で、そこで久しぶりに賛美歌を私たちは歌いました。イエス様の誕生物語を歌おうというこうスライドを見せながら聖書を読んで、そして賛美歌を一緒に歌いました。一節だけなんですけれども、12曲ね、賛美歌を合計歌って、久しぶりにこうしてコーラス、賛美をするって、やっぱりいいなと思って、もう感動したんですけどね。そのことを思います。まさに、ナオミは賛美する者へと変えられたんだ。そして人々に感謝するもの、そして人々と一緒に歌うものへと、神様を賛美するものへとなっていったんだというのが、このルツ記。そしてしかも女性たち、考えてみればね、この家系というのは、これイエス様の家系になっていくんですけれども、ダビデが生まれた家系、そしてイエス様が生まれた家系、これ当時は 特に旧約聖書の場合は男性社会です。人に人口を数える場合も当時は男性だけ数えて女性や子供たちっていうのは数えないようなね、そういう厳しい男性中心社会、一夫多妻制でもあった。でもそういう中でこう、いや女性たちこそね、女性たちこのルツやナオミのように本当に一生懸命に生きた存在、一生懸命に生きて、そしてそういう人たちがこう頑張って系図をね、系図っていうのは男性の系図じゃないんだよと、その中に女性が本当に生きているんだ、女性たちがこうして頑張っているから、このダビデの家系、そしてさらにイエス様の家系が続いていったんだということをまさに表している、そのようなことなんじゃないのかな。これがルツ記のテーマではないか。そうで、このような視点と申しますか、女性たちの物語とがちゃんとこれ聖書に収められているというのはやっぱり素晴らしいなと私は改めて教えられます。最後に16節、4章の16節をもう一度見てください。16節はこうあるんです。ナオミはその血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた。この言葉の理解なんですが、解説者の中にはこの養い育てたという言葉から、これ養子にしたんじゃないか、ボアズとルツの間に生まれた子供をナオミさんが養子にしたんじゃないかって、だから名付け、その権利をね、近所の女性たちにこう与えたんだっていう理解もあるんですけれども、まあ、どうやらそこまでいろんな資料を読むと、当時の資料も含めて、まあ、正式な養子ではなかったんではないかと。でも、まさにここに、懐に抱き上げ、養い育てたと、自分の子供のようにして、ナオミは育てたんだと。で、ルツがそのことを許したんだ、ということが考えられておりますね。まさに自分の子供として、本当に、ナオミを愛し、そして最終的には、この自分の亡くなった夫のエリメレクの土地を、この子供に継がせたんだろうということは、ここの抱き上げ、養い育てたという言葉に込められているんだろうと考えられています。そうすると私はここでイエス様とこのダブってくるように思います。というのは、まさに、ヨセフはですね、自分、聖霊によってイエス様は身ごもったわけですよね、クリスマス。ヨセフは最初はマリアをもう離縁しようと思っていたんだけど、天使が恐れるなと、心配しなくていいよと、マリアを夫として迎えろ、妻として迎えろと、そう告げられて、そのイエス様を自分の子供として育てるわけですよね。ナオミが血のみ子を懐に抱き上げ養い育てた、自分の子供のように育てたというのとダブってくるんじゃないかなと思います。今日はローマの信徒への手紙第1章の、1節から読んでいただきました。イエス様っていうのはこういう存在だよっていうことが書かれてあるんですね。1章の3節、巫女に関するもの、イエス様に関するもの。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中の復活によって力ある神の子と定められたんだ。肉によればっていうのはこの世的にはダビデの子、ダビデの家系だというふうに言われたんですね。ダビデの子だ。でも聖霊によっては、聖霊によって身ごもって、そしてだからこそ復活をして力ある神の子となったんだと。ヨセフは自分の子供ではなかったけれども、自分の子供として育てたというのは、ナオミと通じると思います。そしてこのことは、イエス様はまさに、このローマの信徒への手紙の言葉は、イエス様は誠の人であり、誠の神であると。新しい年も、この方を見上げながら生きるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日こうしてまたルツ記を読み通せたことを心より感謝いたします。このルツ記があるということが私たちにとって本当に支えになり希望になるなと思います。どうぞ 本当に一人一人の努力や一人一人の苦労やいろんな事柄がちゃんとあなたがそれらを見てくださって用いてくださってそのイエス様へとつなげてくださったんだということを思うときに私たちのこの一年一年の歩みが決して無駄にならないこと、あなたにつながっていくんだということを思ってまた新しい年を顔を上げて迎えていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。